おはようございます。ただいまから2024年12月29日の第二礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。賛美をいたしましょう。教会福音賛美歌491番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの父である神様、尊いお名前を心から賛美いたします。街道とオンラインという場所や形式こそ違え、共に神様に礼拝をお捧げすることができる恵みに心より感謝いたします。2024年も間もなく終わろうとしています。今日今年最後の手術を迎えました。2024年のテーマソングを礼拝にて賛美するのも今日が最後となりました。この1年私たちは神様から数えきれないほどのたくさんの恵みと祝福を与えていただきました。 数えてみよ主の恵み。改めてあなた様が与えてくださった一つ一つの恵みを振り返ります。私たちの教会でたくさんの方が洗礼を受けられ、たくさんの方が転入され、全国、日本全国各地から、また世界のさまざまな国々からたくさんの方々が私たちの教会に集われ、共に礼拝を捧げ、共にさまざまな活動をしています。四事業の働きを守られ、祝福され、たくさんの園児、児童、生徒、ご両者様が与えられ、順調に事業が進められてきました。時には困難な課題に直面することもありましたが、あなた様が私たちの祈りに応えてくださり、解決の道をお示しくださいました。言い尽くせないあふれるばかりのあなた様の恵みに感謝いたします。どうか間もなく迎える来年2025年も、私たちを、私たちのこの教会を守り導いてくださいますようお願いいたします。ただいまお捧げしているこの礼拝においても、神様からのメッセージに心を合わせることができるように助けてください。そして神様の力強い、そして愛に満ちあふれた御言葉によって、私たちに力と慰めと励ましをお与えください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒に主イエス様が教えてくださいました主の祈りを捧げましょう。主の祈り。天にいます私たちの地を、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は2024年最後の主日礼拝です。1年があっという間に過ぎてしまったなというふうに感じます。今年も振り返ってみれば、いろんな神様の恵みがあって、そして神様の守りがあったんだなということを思い出します。それに感謝いたします。その神様の働きに感謝して、また新たな1年に向かう力を得る礼拝となることを願います。今日の聖書箇所を読みます。今日の聖書箇所は新約聖書ピリピ人への手紙2章1節から5節の言葉です。新約聖書ピリピ人への手紙2章1節から5節の言葉です。では読みます。ピリピ人への手紙2章1節から5節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさい。 今日の御言葉の説明をしていく前に背景について少し説明をしていきたいと思います。ピリピ教会はパウロが東ヨーロッパで最初に建てた教会です。ピリピはローマの植民地下にあった都市で、ローマの退役軍人がたくさんいるところでした。つまり愛国主義者がとても多い町でした。この町に住む人々にとってローマの市民権というものはとっても重要な大切なものとなっているんですね。ですのでパウロはこのピリピ人への手紙の3章では、私たちの国籍は天にあるということを強調しています。この天の市民権を私たちは持ってるんだ。ある意味ではこの特権を持ってて、また義務も共に持っているということを伝えたかったのではないかなと思うんですね。この手紙はいろんな話題について触れています。その中の一つはピリピ教会にある問題について取り上げているものですね。それは分裂でした。パロはピリピ教会が直面しているこの課題について、私たちは天に国籍がある人々としてどのようにすればよいかを進めています。それが今日の本文になります。まず一節ですね。一節の方を読みます。一節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならと書いてあるんですね。ここは多く2つの部分に分けられることができるかなと思うんです。前半、つまりキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがありという言葉は、パウロがピリピ教会の信徒たちに対する励ましと愛に焦点を当てていると思います。ですのでパウロ自身、私の励ましの言葉があなたが信仰を守るのに役に立ったなら、そして現在もそうしなさい、また私の愛が苦難の中であなたの慰めとなったなら、今私の要求にふさわしい反応を示してくださいという意味でもあるんだなと思いますね。またその後半、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならという言葉は、神との関係についてのものです。つまり御霊によって生じたピリピ信徒たちの交わりに焦点を当てていて、神様が彼らをとっても温かい愛情と憐れみで包んでくださっていることを言っていると思います。あなた方は聖霊のために生まれた共同体に属しており、その結果相互の交わりを楽しんでいるのであれば、それにふさわしく生きなさいと勧めています。神様を受け入れ、クリスチャンとなった人々にふさわしく生きることを勧めているわけですね。つまり天に国籍を持つ人としてふさわしい歩みをしましょうということです。次、2節ですね。2節に入る前に、ここで一つにしてと書いてある部分があります。パウロは1章27節でも一つというテーマを取り上げたことがあります。まず一章でパウロが取り上げていたテーマを見ていきましょう。一章27節の一つについて見ましょう。ピリピ人への手紙一章27節です。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていてと書いてあります。ここでも同じく福音にふさわしく生活しなさいというところで進めているわけですね。ピリピ教会は周りの環境から迫害を受けていたわけです。 その迫害に対して立ち向かうときに、一つにするということは、一つになるということはとても大事なものでした。それに必要な装備であって、また立ち向かうために必要であるということを強調していました。それから今言っている2章に入ってからのパウロが言っている示しては、今回の一つになるということはパウロの喜びを満たすものであるとパウロは語っています。パウロは、あなたたちが一つになったならば、これ以上私は幸せなことはないということを言っているわけですね。ですので、先ほど27節の一つには、固く立つ、戦うなどの要素があります。彼らが受けている迫害に対して外に向けて行動、つまり外的な行動を示していて、2章2節の言葉の一つの要求は外的なものの行動ではなく内的なものだなっていうような印象を受けます。パウロは思い、そして愛の心などクリスチャンの内的な態度について言っているのです。そしてそのような内的な一つを強く進めているわけですね。ではピリピ教会の内的一つを妨げているものは何だったでしょうか。それは3節からヒントを得ることができると思うんです。3節の最初のところを読んでみます。前半を読みます。何事も利己的な思いや教会からするのではなくとありますね。ここにある利己的な思いという訳している言葉は、実は1章15節に出てくる党派心と同じ言葉を使っています。彼らはキリストを伝えているが、ある人たちはこの党派心を持って伝えたということです。競争意識のようなものであったようですね。このような競争意識は、キリストを伝えることはできるが教会中の和解を壊すものになり、この壊したこのものがパウロの心をとても苦しんでいた、苦しめていたと言っているわけです。それから続けての教えという言葉がありますが、これは空虚なおごり、つまり得意になって高ぶること、そしてわがまま振る舞うこと、根拠のない自信などを示す言葉です。それが動機になって動く人は正しい見解を持っていると高慢に主張しますが、実は誤りに陥っている人たちですね。そのような人は理由もなくおごりに陥って妄想にとらわれ、名誉を欲しがり、また他人を妬み嫉妬し、他人と競争しようと挑戦する人のことを指します。したがって自分の考えが正しいことを証明するために戦おうとする人たちであるとも言えるでしょう。実際このような党派心を持っていてもキリストを伝えることはできます。ですがクリスチャン同士が互いに自分の正しさを主張し、相手を顧みないということは、このことについてパウロがとても苦しんでいるわけです。フィリピの信徒たちがキリストを伝えるのには熱心だったが、一つになれなかった背後にはこのような人間的な要素が含まれていたのではないかと思います。パオロは、誰であれ何であれ自慢しようとする欲望をやめるように進めています。各自自分を振り返り、そうなった可能性、つまり先の党派性や共栄があったならば、それを反省するように求めていると思います。無駄な共栄心があるところには、どんな良いことをしようとしても、その中に一つとなることはできないでしょう。キリストは伝わるが苦しめていることになるんですね。それからパウロは3節4節で、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい、それぞれ 自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと本当に積極的にこう励ましをしているわけです。この説については後ほどもう一度詳しく見てみましょう。少し飛ばして五節を見ます。五節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさいと最後に進めますね。パオロはこう私たちに、ピリピの信徒たちに一つの模範の例を挙げているわけです。それはキリストイエスにある思いを抱くように私たちに進めているんですね。ではキリストイエスにある思いとは何だということになりますが、続く6節から11節の言葉にそれが書かれてあると思います。実はこの6節から11節の言葉はまとまったこの一編の詩のような文章です。おそらく当時賛美歌とも言われているものですね。読んでいきたいと思います。ピリピ人の手紙2章6節から11節の言葉です。キリストは神の見姿であるあられるのに、神としてのあり方を捨てられないと考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるものも、地にあるものも、地の下にあるものも、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと書いてあるんですね。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないと考えずと書いてあります。このような姿はこうアダムの姿と真逆な姿だなというふうに思いました。こう創世記を見ると、創世記で蛇はこうアダムにこのように、エヴァですかね、このように言います。その実を食べるとき目が開かれて、あなた方は神のように善悪を知るものになるんだと言っていました。アダムは神と対等になろうとしている存在です。そして続けてのバベル塔の事件も同じですね。彼らは頂が天に届く塔を建てて名を上げようというふうにこう頑張っている人でした。天に届くように名を上げよう、高く高く神に届くように、そして神になるという人間の思いです。しかしそれと反対に、イエス・キリストは神である立場を、その権利を主張しない、主張せず、むしろそれを捨てて人になったのです。それだけでなく、すべての人に仕えるものとなり、ご自分を低くしました。従順に従い、十字架でこう死なれました。ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、自ら低くして死にまでと聖書は書いてあるわけです。高く高く行く人と違って、イエス様は低く低く行くのです。私私と主張する人たちと違って、イエス様は自分を虚しくするんですね。ですがイエス様のこのような行動で、それは高く上げられていたと聖書は言っているわけです。これが天の御国の原理なのではないかなと思うわけです。このようなイエス様のしもべとしての働きはどんな結果をもたらしたか、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白する場面にこうつながるわけですね。それは神様の栄光となったわけです。ピリピ教会が熱心な教会だと伝えました。彼らはローマの迫害を恐れることなく、キリストを伝えるほどに勇気があって、そして信仰がある人たちでした。 彼らが目標していた伝道、つまりこうイエス・キリストを伝えるこの働きには党派心、つまり自分たちのやり方が正しさをこう主張しながらしたかった、したかもしれないです。ですがパウロはこの面においてしもべとなったキリストに習うことを彼らにお勧めしているんですね。さっき飛ばしていた3節4節のことを一緒に見てみましょう。3節の後半からです。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことを顧みなさいとあります。へりくだる面においてイエス・キリストが見せた模範は他人を自分より優位に置くこと、いやそれ以上のものです。たとえある人がいるとしましょう。その人は全ての人がこう喜んでこう頭を下げるようなこう善良で賢明で真面目で経験でそして優秀な人であれば、その人の前でへりくだることは難しくないと思います。ですがここで言っているこうへりくだりは条件付きではありません。このような良い特徴があるから、この良い特徴を欠如しているものまで含めてその人の前でへりくだるということですね。このように考えることもできるでしょう。イエス様は自らを低くして使えることになったのは、私たち人間には神様の基準からこうふさわしい姿、そして良い姿があったでしょうか。聖なる神様から人は罪ある存在でありました。本当にただの塵に過ぎない存在です。しかしこのような神様の基準に満たない私たちでさえも、神様は私たちのために低くなって私たちを愛してくださって仕えてくださっているわけです。ですが私たちには自分と他人を比較する癖があります。自分より優れた部分があればその人の前でへりくだるのです。ですがクリスチャンは互いに相手を無条件的に尊敬しなければいけないとパウロは言っているわけです。フィリピ教会の分裂の問題はこういう根拠があるから尊重できるか、あるいはこういうところが良いから尊重し合いましょうというような考えではなく、そういうところが良いところが一切なくても、何の根拠がなくても互いに人を自分より優れたものと思いなさいなのです。お互いに低くなることを選び、自分より相手をよく思えるようになるのがパウロの勧めではあり、また命令だと思うんですね。天の国の市民権を持つ私たちのふさわしい反応ではないでしょうか。このような歩みに、この身にこそ神様の栄光が地上に現れるのです。ピリピ人への手紙2章14節から16節の前半の言葉を読みます。ピリピ人への手紙2章14節から16節前半の言葉です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためですとパウロは言っているわけですね。一つになるためにはまず、それは互いにより良いもの、無条件的に優れたものと考える内的な変化が起きなければいけないと思います。キリストイエスがご自身を低くし仕えたように、その思いを抱くこと、この1年間さまざまな活動を通して私たちはどのようなことを振り返り、どのようなことをより良くするために 努力しているでしょうか。世に向けては一つになってキリストを伝えること、そして中に向けては一つになってこう互いに使い合うことではないかなと思うのです。1年間主の中で一緒に生活してきた信仰の道路者の苦労を認めて、結果が良かったであれ悪かったであれ、無条件的に互いに低くなり、しもべの姿を取り、使い合うイエス・キリストの思いを抱きたいのです。まとめます。私たちは天の国籍を持って地上で歩みをする者たちであります。私たちはキリストがこの世に広く伝わることを願い、祈り、働きかけるものです。神様は私たちの姿を通してその栄光を表し、ご自分の伝道の働きをなさいます。そして私たちが抱くべき思いも今日教えてくださいました。それはへりくだって互いに人を自分より優れたものと思うことです。無条件的に優れたものと思うことです。イエス様がご自分の姿を捨て、しもべとなられた姿を思い出して、その思いを抱き実践して、国籍が天にあるものとして歩みたいと思います。この年の最後の礼拝で今年のすべての活動や生活を守ってくださったことを感謝して、また自分自身を振り返り、イエス様の思いを抱き、新しい一年を迎えて進んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。救い主である神様、この2024年の最後の礼拝をあなたの前で、みんなで一緒にこの礼拝堂で捧げられた恵みに感謝いたします。この一年を振り返ってみれば、数えられないほどのあなたの恵みがありました。その一つ一つに感謝いたします。そしてこの一年間、私たちの足りなかった姿もありました。互いに使い合えなかったこと、またへりくだれなかったことを思い出しました。その一つ一つも神様、憐れんでください。あなたの思いを抱く者として歩めるように力を与えてください。イエス・キリストがしもべの姿となって私たちのところに来てくださったように、私たちもその思いを抱き、互いを自分より優れたものとし、使え愛することを願います。どうぞそれが私たちの力となって、私たちの愛となって、また2025年を迎えるようにしてください。あなたがくださったすべての恵みに感謝して、また私たちを十字架にかかるまで愛してくださった私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では神様に応答の賛美を捧げたいと思います。聖歌292番です。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。紹介祷告の時を持ちます。週報をご覧になってください。今晩もオープン礼拝がございます。イザヤ書から公文先生がメッセージを取り継いでくださいます。また賛美も青年たち一生懸命用意して礼拝を準備しておりますので、お越しいただける方ぜひお越しください。で、開いていただいて左側に本日の予定がございますので、ご覧になってください。親子クラス、幼稚科、小学科合同礼拝、ティーンズ礼拝と、今この第二礼拝の時間では、子どもたちの礼拝が捧げられております。語られる福音、また語る方々の祝福を覚えてお祈りくだされば感謝です。あとマナ保護者クラスとファミリーバイブルクラスも今日まで合同となっております。で、第3礼拝です。ジョイクラブのは自由遊びとなっております。また進行クラス、基礎コース、成長コース、完成コースと行われます。で、成人科は教育館で行われ、英語バイブルクラスも教育館で行われます。あと入門クラスはナザレで行われておりますけれども、イエス様のことを知りたい、聖書のことを知りたいと思っておられる方々のクラスなので、ぜひ周りにいたり、または参加したいなと、出席したいなと思われる方はぜひご出席いただければと思います。あと今日の午後の予定が下にあります。聖歌隊の練習が礼拝堂でございます。また委員会にオープン礼拝比較委員会13時半からとありますけれども、今日はありませんので、ご注意ください。で、右側、今週の予定になります。明日からですね、三が日1月3日までからしたねとキラキラサービスは年末年始の休業となりますので、職員の方々、良き休息の時が取れるようお祈りいただければ感謝です。あと総天祈祷会はいつも通り行います。1月1日は元旦礼拝がありますので、水曜日だけお休みをして、火木金土は5時50分から総天祈祷会ピスガで行われます。あと元旦礼拝ですね、1月1日元旦礼拝は第2礼拝の時間10時からと第3礼拝の時間11時半からの2回行われます。また幼稚科礼拝、小学科礼拝、親子クラスはそれぞれのクラスで行われますので、ぜひ子どもたち出席していただければと思います。ティーンズ礼拝、オープン礼拝、学習クラス、ジョイクラブはお休みですので、ご注意ください。なお、オンライン配信もありますので、礼拝堂にいらっしゃれない方々は、オンラインを通して、礼拝を捧げていただけますと感謝です。あと、当日久しぶりになりますけれども、韓国の雑煮トックと、あとお餅つきを予定しておりますので、残られる方、ぜひ楽しんでいただければなと思います。あと来週の予定ですね。1月5日は新年礼拝となっております。元旦礼拝が1月1日、1月5日は新年礼拝ですね。席上感謝献金の時もありますので、ご用意ください。また婚約式が行われます。新年早々婚約式があって嬉しいですけれども、オンラインで流れてますので、名前は読み上げませんが、そこを祝婚約というところに書いてあるお二人が婚約式と行いますので、婚約式となりますので、ぜひ覚えてお祝いしていただければと思います。あと案内報告に送迎バスとありますけれども、元旦礼拝ですね、元旦礼拝にいつもの日曜日のように送迎バスをご希望の方は石田和也先生までお申していただけますと感謝です。お申していただけないと迎えに行けませんので、ぜひ申しててください。いつも通りと思うとごめんなさい、行かないですので、申してていただけますと感謝です。あと1月12日ですけれども、20歳祝福礼拝、朝は20歳祝福礼拝、夜のオープン礼拝は20態度となっております。4月の2日から4月1日の間に20歳を迎えられる青年たちのための礼拝、また祝福式となっておりますので、20歳を迎えられる方はぜひご出席いただいて、また出席される方々はスタッフまでお知らせください。プレゼントを用意いたしますので、お知らせいただけますと感謝です。あと期末献金の案内がございます。共に祈りのうちに信仰の証として捧げていきましょう。あとキラキラ通信もこう入っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは、 最後になりますけれども、2024年のテーマソングをみんなで手話を持って賛美いたしましょう。ご無理れない方お立ちください。祝祷いたします。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、余々限りなく豊かにありますように。アーメン。